それでは今日の聖書の箇所を読みいたします。今日の聖書はヨハネの福音書10章、ヨハネの福音書の10章の16節から18節、新約聖書の199ページになります。それではお読みいたします。ヨハネの福音書10章16節から18節。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。今日はこのところから命を再び得るためにと題して近藤牧師が説教します。
アドベントの第2週目、今日もヨハネの福音書の10章が私たちの前に開かれています。今16節から18節まで読んでいただきました。タイトルも命を再び得るために、この17節のイエス様の言葉から今日のこの説教のタイトルをつけたわけですけれども、1週間前につけたわけですけれども、準備を続ける中で今日は主には16節、この16節のイエス様の言葉からこの礼拝での説教をすることを考えていました。先週、私は良い牧者ですと語られたイエス様、この言葉に続いてイエス様が語られた16節の言葉がここに記されています。この言葉を今日はご一緒に味わっていきたいと思います。この16節の言葉、イエス様の視点へと私たちは今日も誘われていくことになります。同時にこれは私たちの教会としての在り方を問うイエス様の言葉と言えます。今日は早速話の中心に入っていくことにしますけれども、今日も主には2つの点でお話をすることを考えています。第1点目は、一つの群れ、一人の牧者ということ。一つの群れ、一人の牧者ということ。第2点目は、違いを超える私たちということ。違いを超える私たちということ。まず第1点目は、一つの群れ、一人の牧者ということですけれども、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。先週私たちは、私たちの牧者、羊飼いであるイエス様ということについて共に考えました、教えられました。私たちのために命を懸けて戦ってくださる、具体的にイスラエルの羊飼いたちの姿を思い描くことによって、イエス様が私たちにとってどのような存在なのかということを考えました。けれども、そもそも当時2000年前にイエス様の言葉を実際にその耳で聞いていた人々は、このイエス様の言葉をどのように受け止めたのかということから今日の話を始めていきたいと思っているんです。 19節から21節まで、19節から21節までこう書いてあります。この御言葉を聞いてユダヤ人たちの間にまた分裂が起こった。彼らのうちの多くの者が言った。あれは悪霊に疲れて気が狂っている。どうしてあなた方はあの人の言うことに耳を貸すのか。他の者は言った。これは悪霊に疲れた人の言葉ではない。悪霊がどうして盲人の目を開けることができようか。ユダヤ人たちの間で反応は真っ二つに分かれたというんです。悪霊に疲れているという人、違う、この人の言葉と技がこの人が特別な存在であることを証明している、そのように言う人々、前者悪霊に疲れたと罵る人々は9章にも記されていたパリサイ人たちに代表される人々の反応です。イエス様に敵意を燃やして、そしてその言葉に対しても鼻から受け止めようとはしない後者の人々、いやこの人は特別な人ではないかとそのように歓迎をした人々、この人々、彼らはどんな期待を抱いてイエス様の言葉を聞いたのでしょうか。この時イエス様の言葉を聞いていたのは、まあ、この19節にある通りほぼ 100% ユダヤ人たちでした。イエス様が私は良い牧者ですと語られた時、彼らは自分たちのユダヤ人としての悲願というものをイエス様の言葉に、そして存在に重ねて期待をしました。何を期待したのか。それはローマ帝国からの独立、ヘロデ王によって支配されるヘロデ王朝からの独立、ユダヤ人による国家の再建というものを彼らは期待し絶望しました。2週間前、栗先生がこの場所で中間時代の学びをしてくださいましたけれども、私は具体的にどんな学びだったかは聞いていないんですね。ぜひですね、聞いていた方に、その学びを受けた方にどんな学びだったのか聞いてみたいんですけれども、何人かに聞いたらですね、すごい内容が盛りだくさんだったとかですね、先生が早口だったとかですね、そんなことばっかり教えてくださって具体的な内容なかなか教えてくださらないんです。でも中間時代という時に、まあ私のこれ想像ですけれども、おそらくユダヤ人の最後の王朝であるハスモン朝についてもその内容に含まれていたんじゃないかと思うんです。今東さんがうんうんとうなずいてくださったので安心しましたけれども、ハスモン王朝、まあハスモン家、ハスモン王朝、ユダヤ人の最後の王朝、あの南ユダ、北イスラエル、南ユダと相次いで滅亡した、しかしユダヤ人たちが再び自分たちの王朝を建てた、それが紀元前のハスモン王朝という王朝でした。しかしこのハスモン王朝も紀元前37年、紀元前37年にまさにヘロデ王、ヘロデ大王と呼ばれたヘロデ王、そしてその父親によって滅亡していくことになります。まあ、イエス様のこの時代から約70年ほど前の時代と言えるでしょう。紀元前37年、そのハスモン朝の滅亡から彼らは絶えず絶えず旧約聖書で予言されたメシアが再び現れて、再びというかメシアが現れて王として力強くローマ帝国やこのヘロデ王による支配から自分たちを解放してくださり、勝ち取り、そして新しい国を打ち立てるということを彼らは期待して祈り続けていました。そこに現れたイエスという存在、不思議な技を次々と行い、その言葉にも力がある。そしてイエス様がここで語られたのは、私は羊飼いである、 私は羊のために私の命を捨てますという、そのような言葉を彼らの耳は捉えたんです。イスラエルは旧約聖書においては繰り返し繰り返し神の羊であると呼ばれています。神の羊であるイスラエルに与えられた新しい牧者、羊飼いであるイエス。彼らの期待は否応なしに高まっていきました。まあ、無理もないと思うんですね。私たちは絶えずリーダーを求めます。どのような組織でも力強いリーダーを求めます。もし自分たちのリーダーになってくれそうな人が現れて、私はあなた方のために命さえ捨てますと、そのように語るとするならば、それはどれほど心強い言葉に聞こえるでしょうか。私たちがさまざまなリーダーを見るときに、政治の世界においても、あるいは企業においても、残念ながら自分自身の責任を少しでも減らそうとして罪を認めようとしない、なすりつけ合う、誰かの足を引っ張ることを考える、そのような権力闘争とも言えるようなことばかりを目にする私たちにとって、そして当時のユダヤ人たちにとっても、それはどれほど力強い言葉として響くか、響いたのか。しかし同時に、そのようなユダヤ人たちの受け止め方、この2000年前のユダヤ人たちの受け止め方を私たちは今考えましたけれども、私たちは今日2015年の12月6日というこの日曜日を迎えて、そしてこの箇所と向き合っています。この時代に置かれたものとして私たちの特権です。私何回もこの礼拝の中で、今私たちが2015年というところに立ってこの聖書を読むことができるのは私たちに与えられた特権だということをお話をし続けていますけれども、私たちはこの時代に置かれてイエス様がこの言葉を語られた時から今に至るまで紡がれてきた歴史というものを知るものとされているわけです。イエス様がここで言われた、この囲いに属さない他の羊、あるいは私は良い牧者です、私は私の羊のために命を捨てます、ここで言われている羊とは、イエス・キリストを信じる者、イエス・キリストを信じる者を指していることに気づかされます。この囲いに属さない他の羊というのは、ユダヤ人という枠、ユダヤ人たちが何よりも大切にしたこのユダヤ人という枠、異邦人と自分たちの間に明確な線を引いて、そして交わらないように、触れないように、関わりを持たないように続けていた、その大きな大きな線、溝。しかしそのような溝や線や囲いを軽々とイエス様は越えて、異邦人たちもまたイエス様を信じる群れに加えられていくということ、教会があのパレスチナの天のような小さなところからやがて地中海一帯に広がり、そしてそれが西へ西へ、東へ東へと広がり続けていく、このことをイエス様がこの時点ですでに語られていた言葉、語られていた言葉であるということを私たちは知ることができます。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。イエス様がこの言葉を口にされた時点でイエス様の真意に気づくことができたものは、おそらくこの場面において一人もいなかったはずです。それほど彼らは救いというものはあくまでもユダヤ人のもの、プラスかすかに改宗をしてユダヤ人となった異邦人、外国人であったとしても改宗をして、そしてユダヤ人のしきたりに従って割礼を受けた異邦人、わずかの異邦人だけがこの救いの中に置かれていると彼らは考えていました。イエス様が行ったサマリア人の町への伝道というのは異例中の異例の出来事でした。 やがて誕生する初代教会において使徒ペテロがあのペテロが異邦人であるコルネリオのもとを訪れたということが教会内で大問題となります。使徒パウロが異邦人への伝道を続けて異邦人による教会が誕生していった。この事態を前にしてユダヤ人のクリスチャンたちは頭を抱えることになります。彼らとは全く風習が違う、習慣が違う、生活が違う。彼らは割礼を受けていない。本当に彼らが形成している群れを私たちは主の教会と呼んでもいいものか。戸惑いがそこに生じ、感情的な苛立ちやまた嫌悪感というものが生じ、実際の礼拝の捧げ方が違うのではないか、彼らの祈り方が違うのではないか、さまざまな感情的なそのようなぶつかり合いが初代教会の中にあったことを私たちは知ることができます。人々が戸惑い続けた紀元一世紀の時代、しかしイエス様だけは、ただ一人イエス様だけは福音、この良い知らせが違いを超えてぐんぐん進んでいき、世界中にもたらされていき、罪にとらわれている人々を解放し続け、もあちらこちらで罪の鎖にとらわれている人々のその鎖をバツンバツンと福音が断ち切っていき、和解と許しと自由を与え続ける、平和を与え続ける、この福音の前進、この福音の前進をイエス様だけがこの時点で見通しておられた。ヨハネはこのイエス様の言葉をここでしっかりと記録しているんです。福音書を読み比べてみますと、このヨハネの福音書にはイエス様と異邦人の人々との関わり、あのサマリア人の女のあの伝道のこともそうですけれども、そのことがしっかりと記されていることに気づかされます。ここに見るイエス様の言葉もそうです。おそらくヨハネというのは、ヨハネの福音書は他の3つの福音書よりもだいぶ後になって、まさに4番目の福音書として記されたと言われています。ヨハネはイエス様が天に昇られた後、初代教会が誕生し、そしてその初代教会によって福音が伝えられていき、あちこちに教会が生まれ続け、迫害も始まり、自分自身も島流しに遭い、そのような激動の時代を経験し続ける中で、しかし一番最後の福音書としてイエス様が語られていたこれらの言葉をもう一度しっかりと捉え直して、そして自らが記すこの福音書の中に記録していったのではないかと思うんです。各地に生まれていった教会は当時の社会に驚きを与えました。低い存在と見られていた子供が大人と共に礼拝を捧げる、男と女とが対等の存在として礼拝を捧げている、私たちにとっては今や当たり前とも思えるような、しかしこの光景が2000年前には、いや2000年前と言わなくても100年前、あるいは数十年前には決して当たり前ではなかった。しかしイエス様だけはしっかりとその光景を見通しておられたのです。奴隷たちと主人たちとが共に礼拝を捧げている、これも人々にとっては驚きの光景でした。あらゆる違いを超えて、場所は違えど、風習は違えど、文化も違えど、しかし同じこと、それは一人の牧者、一 イエス・キリストが、イエス・キリストこそが私の救い主です。この信仰の告白を一つにしながら、あらゆる違いを超えて共に礼拝を捧げる群れ、ユダヤ人という囲いをはるかに超えて、軽々と乗り越えて礼拝を捧げる、その群れが世界中に築かれていった。2015年、私たちはその歴史を見るものです。私たちは先ほど賛美を捧げました。今月の御言葉として選びました61番の神の御子は世に来られたという曲。私がこの曲で注目したのは、この曲が作られたのが1544年という時代だったということです。先日の婦人のオリーブ会ではこのことを少しお話ししたんですけれども、1544年、皆さん、日本にキリスト教が伝えられたと言われているのが何年だったか覚えていらっしゃるでしょうか。1549年に初めてキリスト教が伝来したと言われています。私たち、この日本の国が全くキリスト教を知らなかったその時代に、すでにこのような素晴らしい賛美歌が作られ、そして歌われていたこと、それから500年弱、私たちは時代を超えて信仰を一つにして、当時作られたこの賛美歌を、この日本の地でも、この盛岡の地でも、私たちが歌うことができるという、これこそがイエス様が見ておられたその光景、神様が持っておられた約束でした。私たちは感謝のことに、この礼拝を通しても今日もそのことを実感するものです。今日も私たちは非常に多国籍な礼拝を捧げています。日本、アメリカ、シンガポール、イギリス、ネパール、他にもいらっしゃるでしょうかですね。国を違えて、小平さんが今日も通訳をしてくださっていますけれども、私は最近のこの礼拝の中で聞こえてくる通訳の言葉というのが、まさにイエス様のこの言葉の実現を表す一つ、現れの一つであると捉えています。言葉が違えども、しかし信仰を一つにして私たちは礼拝を捧げます。世界中でこのアドベント第2週目の礼拝が捧げられ、私たちの礼拝も大きな大きな群れ、一つの群れ、教会という、普遍教会という一つの大きな群れの一員として今日も加えられていきます。そして大きな視点で、私たちはイエス様の言葉の実現ということを今考えてまいりましたけれども、続けて考えたいのは、私たちのこの教会の現実ということです。2番目は、違いを超える私たちということ。違いを超える私たちということ。目を世界や国外、国籍の違いに向けずとも、私たちは様々な違いを抱えるものとして今日も共に集っています。性格の違い、生い立ちの違い、受け続けてきた様々な影響の違い、考え方の違い、生活や立場の違い、世代間の違い、ジェネレーションギャップ、考えてみるとですね、一つの聖書を前にして皆さんがこうやって座って、そして話を聞いているということ、私もですね、さまざまな違いを抱えた皆さんに向かって何かを語るということ、これはですね、考えられないほど普通は困難なことだと思うんです。子供たちと、そして大人たちが、1歳児と、そして90代の方が一緒に席を並べる、そのような 集まりに向かって語るということ、共に御言葉に聞くということ、こんな集団はそうそう他にないと思うんです。あらゆる違いを超えて私たちは一つの群れとされています。違いというものは時にストレスを生み出します、生じます。人間というのは不器用なもので、性格の違いがストレスとなります。同時に性格が似ている部分がストレスの原因ともなります。これ夫婦間でもしょっちゅう経験することですよね。違いに対してイライラし、似ていることにイライラする。じゃあ何がいいんだという話になってしまうんですけれども、考え方の違いは時に衝突を生みます。視点の違いは時に教会をまさに分裂させかねません。でも神様は不思議なことに、違う者同士をこそご自身の群れの中で一つに結びつける、これこそがまさに神様が教会を通してなされている大きな大きな働きなんです。一般的に考えるならば、気の合う者同士が集団を形成していった方がよほど楽で効率的と言えるかもしれません。もう一つ言えばですね、すぐにみんながああなるほどと分かってですね、バッと動いていけるようなそんな集団であるならばどれほど楽なことか。しかし私たちは丁寧に丁寧に役員会で話し合い、リーダー役員会で話し合い、例会で話し合い、そして確認し合いながら、週報でも確認し、月報でも確認し、そんなことを繰り返しながら私たちのこの教会の歩みを続けています。効率を求めるならば、もっと別の集団の形成の仕方があったかもしれない。でも神様が備えてくださった教会という群れはそうではありません。信仰の状態にも様々な状態があり、成長の度合いにも様々な度合いがあり、私たちが毎週毎週集まって礼拝を捧げるときに私たちの告白を繰り返している。様々な違い、あらゆる違いを超えて私たちは告白を繰り返しているんです。どんな告白か、それは違いを超えて私たちは共に一人の神を礼拝しますという告白です。今日もイエス様の弟子たちのことを考えたいと思います。12人の弟子たち、彼らは確かに皆ユダヤ人でした。その点においては通ずるものがありました。でも他はバラバラの存在です。思想も政治的な立場も性格も職業も知識量も信仰の状態もリーダーシップの取り方も、様々な違いの中で時に激しい言い争いをする彼らの姿が福音書には記録されています。あるいは使徒の働きにも記録されています。でも彼らが祈りを教えてほしいとイエス様のもとにやってきたとき、イエス様が教えられたのはどのような祈りだったか。そう、それはあの主の祈りでした。神様を賛美し主権を認めた後に、私たちも先ほど祈りました、神様を賛美し主権を認めた後に具体的な必要のために祈る、非常に教育的な祈りです。私たちが闇雲に何かを祈るというよりは、神様の主権をまず認めた後に具体的な必要へと目を向けていく、神様に思いを注いでいく。確かにそのような祈りの順番を教える祈りでもあります。 でもそれだけではありません。主の祈りの中で最も繰り返されている言葉、それが私たちという言葉です。私たちという言葉、大きな違いを抱えた弟子たちともすれば、あっという間にバラバラになってしまったであろう弟子たちに、イエス様が教えたのは、イエス様が教えた祈りには、私たちという言葉が繰り返されているんです。私の父なる神様ではなく、私たちの父なる神、私の日ごとの糧を与えたまえではなく、私たちの日ごとの糧を与えてください、私の負い目を許してくださいではなく、私たちの負い目を許してください、私は許しましたではなく、私たちは許しました、私を試みに合わせないでくださいではなく、私たちを試みに合わせないでください。弟子たちに教えられたこの祈りが、やがて教会の祈りとなっていきました。私たちも毎週毎週毎週毎週飽きることなく、この主の祈りを繰り返します。私たちと告白をしながら、私が神様との関係を固く築く、そのことが土台となります。でもさらにその先を神様は用意してくださいました。私が必要な糧を得ること、これも大切です。私たち一人一人が自分の命に対する責任を負っています。でもさらにその先へと、イエス様は私たちの視点を導きます。私が許され、私が許すことができればよいというのではなく、イエス様は私たちがその許しを共有し、許されることを共有するようにと、そのように招かれました。私が試みに合わなければよい、神様どうか私を試練に合わせないでくださいというのではなく、共に礼拝を捧げている兄弟姉妹がその試みの中にあって守られるように、私たちは祈り続けるんです。イエス様のこの地上におられた時代、共に礼拝を捧げていた弟子たち、そしてこの時代、私たちの時代、共に礼拝を捧げている兄弟姉妹たちの祝福を祈ること、私たちは神様の前に毎週毎週この告白を繰り返すんです。確かに私たちはそれぞれの信仰の歩みを送っています。毎週1週間の歩みの中で、もちろん私はと神様に呼びかけながら祈り続けます。同時に共に集まり礼拝を捧げるこの時、そしてまたイエス・キリストを一人の牧者として共に礼拝をする群れとされているこの教会として、私たちは共に礼拝を捧げる、あるいは場所を共にしていなくとも、しかし世界中で今日もこのアドベントの第2週目の礼拝を捧げようとしている兄弟姉妹たち、テキサスにおいても、シンガポールにおいても、ネパールにおいても、イギリスにおいても、ロサンゼルスにおいても、口を開いて主を礼拝しようとしている兄弟姉妹たち、その祝福を私たちは祈るんです。私は兄弟姉妹を愛します。私は兄弟姉妹の祝福を祈ります。なぜか、主が一人の牧者となってくださったからです。 イエス・キリスト以外にこれほどまでにバラバラの存在を一つにすることはできません。私は愛されている者として兄弟姉妹を愛します。私は祈られている者として兄弟姉妹のために祈ります。私は罪許され弱さを受け入れられている者として許し、また弱さを受け入れます。私たちがあくまでも自分自身を基準として、そのことから人を受け入れられなかったり、受け入れることができなかったり、あるいは人から受け入れられなかったり、それが当たり前の人間関係の中で、私たちはただ一人の牧者であられるイエス・キリストを知るがゆえに、愛し、許し、祈るものと変えられます。今日はこの後バプテスマがあります。新たな魂が教会の群れに加えられる時です。私たちをあらゆる違いを超えて一つの群れとしてくださる一人の牧者であるイエス・キリスト、このイエス・キリストに感謝と告白を捧げましょう。今日は最後にもう一度、イエス様が、私たちの牧者であるイエス様が私たちに教えてくださった主の祈りを共にお祈りをして、このメッセージを終えます。よろしいでしょうか。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。